あくまでこれ相対有限と申しましてね、綾家の出方が悪かったら娘の言うたことにもたちまち母親の心には信任の炎が燃えます。息子の印象が悪ければ愛想のつかすが嫌にもな。まあ毎日のラジオとかテレビとか新聞をご覧になると、これが人間の住んどる世界だろうかと思われるような出来事が頻々とあちらにもこちらにも起きております。昨日の新聞には、ラジオなりテレビなりをご覧になった方はご覧になったと思いますが、この三重県の人ですけれども、息子がこのどうも、まあ、悪いことばっかりやっておるし、人間の体にどうしてもいかんというものを吸っておる。それで父親がたまたま意見をしました。そうするとガーッとなりまして、お勝手から包丁を持ってきて父親の腹をズブズブとせ、オートバイに乗って逃げたんですけれども、その父親は出血多量で死んでしまった。息子はまだわずか17歳の息子ですけれども、オートバイに乗って逃げたんだけれども、オートバイに乗って逃げる途中であまりスピードを出て曲がるところが十分に回れずに、向こうのこのちょうど道の黒に、ずっとガードというものが落ちんようにしてあるやつへバーンとぶつかって、それを乗り越えて田んぼへ落ちて首の骨が折れて死んでしまう。こういうその情けない世の中、そういう世の中でありますということは、相手の出方が悪ければ親の心のお慈悲の中にも限度がありますから、人間の親というものは絶対ではありません、相対であります。相手の出方次第で千変万化、心が変わるという。だからある時には愛想も尽かす、ある時には見放す、そういうものが人間の親なんです。ところがその上に忠悲というのは、これは法縁の慈悲と書いてあります。それは何かといえば、これはその真実の道を教えてくださる真の知識という。例えば五戒さん、あるいは蓮如様、法然上人、こういうようなお方はですね、まことに厳しいご意見が、まあ、お踏みの中にでも、まあ、厳しいご意見が、もう坊主と言わず同業と言わず、本当に御生の一大事し存じてくれてはいかんというきついご意見が、まあ、いろいろこう示されておるばかりか、五戒さん様なんかは本当に厳しいご意見をくださる。それは叩いても桁置いてでも真実の道を説いて、必ずこの度往生の一大事子孫でさしてはならんという、そういうやるせのないお心から我々に往生の道を教えてください。だからこれは母親の慈悲は尊くとも、尊者得者の話はいくらでも教えるけれども、往生の一大事ということになれば、これは五戒さんのお出ましがなかったら我々泣くよりしようはないじゃないか。法然上人、蓮如上人のご出世のおかげで我々は往生の一大事を明らかに聴聞ができるということは、母親の慈悲にも勝る無量陽光の命拾いをさせていただく。それを法縁の慈悲、母親の慈悲に勝る慈悲、それを真の知識の慈悲である。だからやはり叱られても、まあ、その殴られてもその手にすがってでも法上の一大事は解決のつくまで求めさせていただくというのが仏になろうという願いをこいた者の姿ではないかと思います。ところが仏様の慈悲はですね、これはその一方的ということ、絶対ということ、絶対ということは、我々は常に仏様を目くらにもしておりますし、あなたの胸に五寸釘打ち込んだり熱湯を飲ませるような行いを常に行っているわけですが、こういう行いをですね、相対の人間、つまり母親なり父親なりに、我々が仏様に向かって行っとるような行いを現在このシャバに生きとる親に向かってやるならば、我々はとうの昔に愛想尽かされている。それが全てを許すというのが大師の心。 お花は枯れていましても、お内物は埃りまる気になっていても、ご承知なんですけれども、罰も当てにゃ嫌にもならにゃ、こういうものこそ救わねばならんという大師の涙を流いてくださるのが大師という一方的のお慈悲なんです。だから蓮如上人はいくら仏様が罰を当てさしゃらんとか、あるいは嫌にもならしゃらんと言うたとて、そういうことをお前たちはええこと精霊にして、どんな悪人でもいいとか、どんな女人でもいい、バカなことを言うてはいかんぞと、そういうことを言うならば、それは邪険ということだ。だから常に念じ続けたも、この仏様どこにいても何していても、我々凡夫の目には見えんけれども、常に仏様はご承覧なんだから、いつでもどこでも仏の目をかすめるなよ。そりゃそうですよ。ご妙見に恥じる日を送れ。ご妙見ということは肩当たりということです。この暑い時にはミスを張ります。あのミスを張ってあれば、内から外は見えますけれども、外から内の中は見えません。我々の目には仏様は分かりません。いつでも私の身辺離れずに阿弥陀仏ここを去ること遠からず。次添い詰めなんでありましても、我々凡夫の眼には仏の存在をこの見出すということはできませんけれども、仏の目は常に私をご承覧くださってあるということ。だからごまかすことは人間ならできるが、仏様はごまかせんぞよということが、いつでもどこでも仏様はお前を見つめておいでるんだ。それに恥じた生活をしなさい。恐れ入って誰をごまかすことができても、仏様はごまかせんのだ。そういう考えを持てよというのが、ご妙見に恥じ入れ。いつも顔を見てござる仏の前で、浅ましい考えを超えたり、怨道棒怨道行でありながら争うてみたり、喧嘩をやるなんてことは、そもそも仏様を泣かせておるということじゃないか。こういうようなご意見がやはり出てくるのも、親に勝る慈悲を持ちなさるが真の知識の慈悲ではないか。それがなかったなら我々は横着になり、五章の一大事も子孫ずるでありましょう。だから親の慈悲に勝る慈悲が法縁の慈悲、仏様は絶対の慈悲をお持ちになっておりますから、どんな我々が行いをしようとも、どんな心を起こそうとも、シャバの人間ならば愛想もクソも突き果てて見放えてしまう、おそらくは感動するであろうけれども、仏様は哀れであればあるほどにどこどこまでも追いかけて、必ず慈悲の懐に抱きかかえ、お浄土へ連れて行くまで諦められないというお心を大事と。同じ慈悲だ慈悲だと言うても、このような違いがあるということを明らかにされるわけであります。でそういう事柄をだんだんこう味わってみるとですね、法蔵比丘という姿にならざるを得なかったということは、逆に言うたら私が久遠実情の仏を法蔵比丘という姿に引きずり下ろえてきたということです。なんでやったら仏であるけれども、実際にはね、我々凡夫の迷を取る者を救う力がなかったわけです。それじゃから仏らしい仏になろう、どんな悪人も女人も持ち合わせ、つまりどうやって見ても凡夫の性というものは変わるもんじゃない、いくら説教を聞いたって、どんだけ収容したって、手の出方が悪ければたちまち真理の炎が燃える性を抱えて、まあ仏法を聞いたで腹が立たんようになりました、そんなことありません。そら多少は我慢せにゃいかん、わしが喧嘩をやればそばで仏はないでござる、それではすまん。だから心の中にさまざま思うてみても、態度にも表すまい、口にも出すまい、 それは努力をしていく程度問題で、何もかもそうなるわけじゃありませんが、千に一つ万に一つは念仏者であるからな、仏様はご承覧者でな、そういうところに努力はいたしますけれども、相手の出方が悪ければ娘の言うたことにも息子の言うたことにもたちまち真理の炎を燃やすまいと思っても燃やさずに折れない浅ましい章を書かれている。そういう私どもが三世豪者の諸仏の本願から縁なき史上と捨てられるが当然で、捨てる諸仏が悪いのじゃない、捨てられるが当たり前のことなん。それが捨てておけんというところに大悲の涙が流れたということです。だから持ち合わせのまま無条件で我が浄土に往生させなければ、いつまでたっても迷いを離れることができない、その我々のために四十八の願いを立てて成就してくださって何万ダブという、こういう仏様になってくださるということは、仏ではあったけれども衆生を救う力がない、悲しみが仏の涙であった。それは宝蔵微部となり、ここに陽光のご苦労をなさって何万打仏と、こういう仏様にならざるを得なかったということは誰のためなんだと、誰がゆえにご苦労をなさったのかと、ああまあみんなが一般的についでのことに助けてまうような考えを持っとるからですね、小林さんは五光のご思案も陽光のご苦労もうかうか聞いておれば何でもないが、よくよく案じてみれば本当にかみしめて味わってみたら、誰のためでもなかった、ただこの親鸞一人がためなりて、出来のいい親鸞じゃありませんよ。これならお浄土行けそうの親鸞をおっしゃるんじゃない。いずれの業も及びがたきみなれば、とても地獄は一条、住みかぞかしと泣くより他に道のない、この親にも語れん子にも話せん、我が見ながら愛想の尽きるこの親鸞目がおらなんだら、なぜ五光の思案があろう、なぜ陽光の修行があろう、何万打仏になっておくれたは、落ちるこいつをおといてならんの心から、わしのために成就されたが何万打仏。だから五光思惟の本願、よくよく味わってみたら誰のためでもなかった、それを長い間もややに気をしたり、わしみてやなものと言うてみたり、あなたを引きずりまわいてきたということは、まことに面目次第のこと、申し訳のないこと、本当に私一人のためだったなということが受け取られまして、それならば今日からでも地獄の種がやまるか、お浄土の種がまけるか、悲しい金や束縛の業を持ちけるに、がんじがらみに縛られて地獄の種と知りながらもやめることはできず、承知しながらもお浄土の種と手は一つもまくこともできない、その私じゃからこそ三世豪者の諸仏方が縁なき衆生者とお捨てなさるは当然じゃが、あらゆる諸仏の本願から漏れ、あらゆる菩薩の慈悲から縁なき衆生と見放されたこの豪豪難家の私を助けんと思い立ちける本願のかたじけなさ、俺だけはと立ち上がってください。俺が引き受けてやらなんだら誰が声もかけてが、哀れなるが家に俺だけは捨ててはおけん、立ち上がってください。それが弥陀の本願であってみれば、弥陀の本願あるから助かるのではない、助かる縁手がかりの尽き果てた私を助けようためのご苦労だったと、こうお味わいになりました。それが本当に受け取られた時に、念仏孟さんと思い立たずにおれん感激感動が五戒さんの喜び、無駄の誓願不思議に助けられまいらせ、北条バトムルなりと信じて念仏孟さんと思い立つ心の起こる時、すなわち摂取者の利益に預けしめたの。 声のかけ手のない私を俺だけはと立ち上がった。四十八願成就して何万打仏になっとくれた。その如来の真実やるせのないお心が我が心に届いた瞬間思わず知らず念仏申さずにはおれんという立ち上がらずにはおれん喜び感動が我が胸に浮かんできたということが念仏申さんと思い立つ心の起こる時。はあ、親様じゃったな。そういうまあ考え方味わい方が、まあ、五戒さんのお味わい方なんであります。だからこの我々に向かってお釈迦様が大徒発願消費国土あなたのこういうご苦労はお前が引きずり回ってきたんだろうが、そのお前を今日来るか今日来るかと待っておらっしゃる阿弥陀様をいつまで泣かしとる。だからこの今日の名を聞きわしの話を聞く者はまさに発願してかの国土に生ずるお浄土へ往生しなければならん義務がある。お前が参るまでは如来の涙は乾かんのじゃから、あんたが往生して飲み始めた御香の思案も無駄ではなかったな。御香の修行も水の泡ではなかった。誰が往生してくれてもあれが混んであれが混んでと今日まで涙の乾く暇はなかったが、今日はお前が往生してくれたか、俺は嬉しいぞと喜んでくださることが本当に親様を喜ばせるということ。だからあんたが往生しない限りは如来の涙は乾かんのだから、まさに発願してお浄土に往生を遂げたいと思うて必ずお言われ聴聞して安心安堵の身となったらお浄土へ行かにゃならん義務が私にあるということを心の中にはっきりと思わないかんぞよと、こういうご意見がこの阿弥陀経の中でも最も重要なお言葉であろうとこう思うわけであります。まあそういうまあ、事柄がですね、本当にこう分かっていただいたならば、ああそうじゃな、俺が往生するまでは如来様の涙は乾かんのだなと。どうしても安心安堵のできるまで聴聞して、いよいよ今度は命終わればお浄土に往生して、あなたの前にひざまずいて長い間ご苦労をかけましたが、今日はこの身にしていただきました。お礼申し上げれば仏様はいかに喜んでくださるかということを教えてくださるのがこの阿弥陀経の一番の中心をなすべきお知らせではなかろうかとこう思うわけであります。だんだんとまた聞いてもらおうと思います。ちょっと休憩をいたします。まあこの一席でお別れをいたしました。昼から今日はなんか3時までに済まさんとこの都合が悪いそうですで、まあ3時前に話を終わって、このお御堂がいるのか向こうがいるのかどうや知りませんが、まあ3時までに済まさんといかんとこういうことですから、十分な話ができるかできんか、まあ早うお勤めを始めてもらって、で時間のあるうちお話をして、まあ、3時以後はここには置いてまえんということや、そういう都合で早う参っていただきたい。でそこでこの、我々が、お浄土へ往生しなければならん義務があるぞとこうお釈迦様が叱り飛ばさっしゃるのは、で私も離れて弥陀の本願ってものがあるはずがないんです。それがみんなはそのわしみたいなものではとこういうことを言うのは、阿弥陀様の本願というものがみんなもややのようなものだ、だから私一人のためなりというふうな考え方がなかなかその出てこない。それはですね、大体仏法を聞き始めが間違ってきた。みんなわしみたいなものでも助かるじゃろうか、こんなものでも憐れんでくださるじゃろうか、こういうようなことなんですけれども、まあ日本中どこへ参りましても阿弥陀様の本願があるからわしみたいなものでも助けてもらえるとはありがたい、なんかこうついでに助けてまうような、まあ、そういう考え方なんです。ところがだんだんだんだんおっかせこうむってみて本当の自分の正体が分かってまいりますと、 揚げもおろしもならん我が正体というものが本当に分からしていただいたならば、どうすることもできないが、これどうしようなんとしようの、その悲しみ苦しみが必ず出てまいる、その心の中に誰一人として声のかけてのない私ゆえに、あなたは大事大事のお心からわざわざ仏の境界を捨てて宝蔵びくという姿になる、こういう姿になぜならしちゃったか。大体その宝蔵びくと申しますとね、特別のお方のようにあんた方感ずるでしょうけれども、お経を読んでみると、宝蔵びくというのは我々凡夫と同じ姿で共に苦しみ共に泣いて遅れて私の本心の声を聞いてくださる。大体ご公の思案、こういうことを言うと長い時間の中、このどうしたら助けることができるか、どうやったら救うことができるか、痩せ衰え骨皮になってご心配くださった、みんなまあそういうふうに受け取ってらっしゃるんですけど、この大無量寿経というお経様は今翻訳をされたお経様が5つ残っております。昔は12あったわけです。大昔はもはや五箇屋さんのご時世に7人の方の翻訳された大無量寿経がなくなって5つだけ残っていた、今でも残っております。それを五尊七傑とこう申しまして、7人の方の翻訳された大無量寿経がなくなって5つだけ残っとるから五尊ですね。五尊ってことは5つ存在しておる。七傑っていうのは7人の方の翻訳された大無量寿経はこの世から姿を消したってことはね、今は印刷をします。そうしても何千部でも何万部でも、もういっぺんにどんだけでもこう、印刷ができます。そしてまたそれが能なればですね、死刑っちものをちゃんと取っておりますで、もう再版あるいは三版五版といくらでも同じ本が出るわけです。昔は全部一冊ずつ書いたもんです。たった一冊しかないんです。だから天変地変があって大水が出るとか、あるいは火事があるとかで、せっかくこの翻訳されたお経様がそれがですね、この世の中から姿を消すということもですね、これやむをえんことなんで、12の大無量寿経があったんですけれども、それは7人の方の翻訳されたお経様が亡くなって5人の方の翻訳された大無量寿経だけが残っとる。それで五尊七傑で、我々が用いとるのは仏説無量寿経、観上観下という上下二観が大無量寿経。ところがですね、目妙であるとか羅宗であるとか、まあいろいろの方が翻訳してらっしゃるお経様全部名前が違うんです。で我々の用いとるこの大無量寿経は高僧外という方が翻訳をされた大無量寿経、仏説無量寿経観上観下、こういうのが高僧外という、そういうまあ中国の学者がですね、インドの言葉を中国の言葉に翻訳をしてくださった。ところがその他に羅宗であるとか目妙であるとか、あるいは三蔵法師とか、つまり、現状三蔵のことですけれど、そういう方々が翻訳されたお経様が大無量寿経の他に4つあるわけですね。これを平等覚経とか如来へ大阿弥陀経、あるいはですね、仏説三那猿仏壇可動人道経、こういうまあ様々な名前がついたのが大無量寿経、平等覚経、如来へ大阿弥陀経、諸仏三那猿仏壇可動人道経という、こういうお名前がついとるお経様が5つあるわけです。でその中の内容をこうずっと総合して調べてみるとですね、この同じ大無量寿経ですけれども、それを翻訳をなさる方のご安心と申しますか、その方々の考え方で阿弥陀様の本願でもですね48願は これは大無量寿経という高僧外という人の翻訳されたお経様だけに四十八願あるんです。あとのお経様は33願しかないお経もあれば、あるいは24願しかないお経様もある。また逆にですね、49願あるお経様もある。ところが五戒さんはどういうこのお経様を一番大事に用いられたかと、こう申しますというと、この五戒さん様は大無量寿経を真実の経と講者、その真実の経である大無量寿経にはどういうことが説いてありますかったら、弥陀の四十八願を説けるの経なり。この弥陀の四十八願が説いてあるのは高僧外という方が翻訳をされたお経様だけに四十八願が説かれている。あとの如来絵であるとか平等覚経であるとか大阿弥陀経とか、あるいは三那猿仏猿門人道経という、こういうお経様には四十八願ありません。四十九願あるお経があります。三十三願しかないお経もある。二十四願しかないお経もある。でこれどういうわけなんだろうかってことを考えてみると、俺は何にも別にどうちことはないんです。阿弥陀様のお願いは一番元へぐーっと縮めたら三つの願いです。その三つの願いがずっとこう、枝葉がこう出てきて四十八中願いになるとか、あるいは略して二十四願にするとか三十三願にするとか、それはそういうことは自由に、できるわけでありますから、四十九願にすることもできるちことは、一番の元は三つなんです。阿弥陀様のお願いはどういうお願いが阿弥陀様の根本の願いかと、こう申しますと、一つにはあんたの御身についた願い、阿弥陀様という仏様、どういう仏になろうかと、その願い、これは御身についた願いというのを、これを世法心の願と言います。摂という字は摂取不捨の摂です。だから阿弥陀様がどういう仏になるか、これは光明無量寿命無量の仏になる、それが世法心の願でしょう。それからその次が小浄土の願と言いましてね、我々が参らしていただくお浄土、分かりやすいら極楽、その浄土極楽っていうものをですね、それをその土という、つまり我々が参らしていただく国土です、それをその成就したいという願いが二つ目の小浄土の願。それから三番目がですね、参らしていただいた我々がどういう家宝を得させていただく、どういう仏になる、これを小主浄の願、我々仏にしていただいたらどういう仏になるか、これは阿弥陀経で言いますと、あのくたら三脈三菩提を称する。で、あのくたら三脈三菩提ということは、どんなお経にも書いてありますけれども、こんな短い阿弥陀経にも四回この同じこのあのくたら三脈三菩提という言葉がこう出てきます。それはどういう意味かと申しますと、無常涅槃ということです。だからあのくたらと申すは無常と申す。三脈というは正道というの正しい道という、正道と申す三菩提というは小学なりかるがゆえに、あのくたら三脈三菩提と申すは無常涅槃と申すなりと、具徳上に五箇屋さんははっきりおっしゃってある。ほど我々がお浄土へ往生いたしましたら、あのくたら三脈三菩提ということは無常涅槃、無常涅槃ってことはどういうことですかと、こう言うと、願土に至れば速やかに無常涅槃の称してぞ、すなわち大悲を起こすなり、これを回向と名付けた。今お互い様に自分というものを考えたら、我が子も可愛い、親も大事だと言うても、いよいよとなれば自分が一番可愛い人間な。だからある程度までは親の面倒も見ましょうし、あるいは我が子のためなら相当の犠牲も払うでしょうけれども、 人間には限度がありまして、自分の身が持たんようになると、もうここまで面倒を見たけれども、とても我が身が持たんということになると、大恩を受けた親でも、まああかんもんなら死んでまいたいなと思うんです。まあ亡くなりましたけれども、ここに森章平という人があった。大年寄り、死ぬが死ぬまで彼女が幾人かあったげなが偉い人やなと、こう言うて笑うんですけども、なかなかあの人はその面白い人だ。であの人が、私がこの参りまして、人間は親が大事子が大事と言うけども、本当にとことんまで煎じ詰めてみたら、一番可愛いのは自分であって、条件次第では親も捨てるが子も捨てると、それがおざや出せない人間の自己中心という、自分というものを中心に置いてものを考える、そういうものじゃから、ある程度は犠牲になっても自分の身が持たんようになると、親も捨てるが子も捨てるという浅ましさが人間の心には必ず出てくる。こういう話をやりましたら、座敷へ私は帰っていったら、大を泣きながら座敷へ来てですね、先生、わしの腹底をあんたどうやって知っといてる。いや別にお前さんのこと言うたわけじゃねえ、これは一般論で、誰でも人間はそうなんだということをわしは言うただけのこっちゃ。いや今日はわしは腹の中をえぐり出されて、わしのことをその言わしゃったと、わしは涙こぼえて申し訳ないと、後悔の涙をこぼえておるんだ。それはどういうことだいと言ったら、ちょの母親がね、横浜においでたげな、産んで遅れて育ってもらった母親が横浜に住んでる。でこちらでまあ商売やっとったんですけど、母親はまあいよいよ既読ということで、それでまあその横浜まで行きまして、そして母親の面倒を見ていたところが、こちらの方は商売はせわしいし、母親はなかなか生きたでもね、死んだでもね、ぐたぐたぐたぐたといつまででも生きとる。ほんとこちらの方からは、はよ帰ってこんと商売がどうのこうのちゅう電話がかかってくる、電報が来る。そんでわしは本当に困り果てて、大恩を受けた親ですけれども、どっちかになってめえて、治るんだきっと治ってめえて、死ぬなら早死んでめえて、母親の死ぬことを実は心の中でわしは祈りました。なんという浅ましいもんだろう。こう言うて王々と泣かれたんでありますが、まあそういう面白い人だったけれども、やはりそういう話になると、自分が親泣かせだったな、大恩を受けながらもわずかな時間早死んでまいたいというような浅ましい心を超えたということは、申し訳のないこと、今頃母親はどこにおいでるかは知らんけれども、命が終わってもしもやわしがお浄土へ往生させていただいたならば、どんな世界においでようとも、もう母親をまず救わにゃなりませんという涙ながらの話を、まあ、受けたまわったんですけれども、あの方も亡くなりまして、今頃どういう姿になっておいでるか、それは凡夫の悲しさは私は分かりませんけれども、そういう私のような浅ましい自己中心の人間が願土に至れば速やかに無常涅槃を称する。これはどういうことかと言いますとね、阿弥陀様と同じ仏になるということですよ。それは阿弥陀経のね、真ん中に、この可能仏の光明は無量にして十方を照らしたもうに生下するところなし、可能仏の寿命はまた無量無限阿蘇義光なり。阿弥陀様は光明無量寿命無量の仏様や。ところがね、その次に、この土の主生、あんたが往生しても私が参らしてもらってもちごです。この土の主生、阿弥陀様の往生土へ往生した者は、阿弥陀様は光明無量寿命無量の仏様だけれども、往生した者は阿弥陀様と違うということじゃなくて、この土の主生をまたまた格のごとし、あんたも光明無量の仏になる、私も寿命無量の仏になる。だから助けたもうた如来様と助けられた私とが寸分変わらない、光明無量寿命無量の仏になる。 な世界はどこにもないんで、なぜそういうことをお願いなさったかと、こう申しますと、我々お浄土行って遊ぶんじゃありません、道楽するんじゃないんです。お浄土へ往生する目的、何のために浄土を願うか。この頃の若い人々は、そんな死んでから極楽へ行かんでも、このシャバが極楽じゃねえけやもて、アホなこと言うな、これが何が極楽じゃ、人殺しのあるような世界が何が極楽じゃ。仮に思うような生活ができるとしても、50年ないし100年の楽しみだと蓮如様おっしゃるが、100歳以上の人がシャバにいくらおっても、元気はつらつの時代と100歳越してからよろよろとした日暮らしをしておるような、そんなものは生きとるだけで何の幸せもないことだ。だから我々この人間の世界はいくら長生きしても限度があり限りがありますから、いくら恵まれた日暮らしをしていても、どんだけ頑張っていても、だんだん目は疎なる、耳は遠なる、周囲のものから本当に嫌なことを耳にしなければならない時代が来て、それでこのシャバがなんで極楽なんだ。だから我々浄土門、お念仏の教えを聴聞いたします我々は、好んでも好まんでも浄土教というのはですね、願生安楽、お浄土へ往生を遂げたやという、その願いを持たんようなものは浄土教の信者ではないんです。好んでも好まんでも我々は目的はこのシャバでは仏になれません。こんなものは何がなれる、五浄造乱の世の中で。我々は体中に36仏という不浄を抱えておるということが衛心と申しまして、我々の体は汚え体なの。衛心であると同時にこのシャバは江戸です。江戸ってことは汚れ果てた世の中ということが江戸です。そうでしょ。だんだんだんだん世が末になればなるほど汚れてくる。それじゃから阿弥陀経をお説きになる時にでも、末の世になると五濁という世の中がいよいよ濃厚になる。濁というのは濁るという字ですね。どういう濁りがこの世の中に現れてきますかというと、公濁、賢濁、煩悩濁、衆生濁、明濁、これを五濁、五つの濁り、そういうのがいよいよ濃厚になる。だから末の世になればなるほどこの五濁増乱の世と。それは公濁ということはね、これはどういう意味かと申しますと、これは時間的に世の中がお粗末になるという意味もありますけれども、本当の意味はね、こんなに恵まれていながらおかげさまと喜ぶ人間が少なくなるということが公濁で、こんな恵まれた日暮らしをみなしと。ところが戦前のですね、苦労を知っとる方々、あるいは明治大正に生まれた人々は、本当に苦しみ苦しんで人生を乗り越えてきた人ですから、今日の日暮らしを考えたら、ああもったいないな、こういう喜びがありますけども、あの戦争前後の苦しみというものを感じず、戦後に生まれた今30代そういうような、あるいは40代の人々でありますと、何にも苦しみを経験してないから、今日こんな恵まれておりましても、まんだたらん、まんだたらん、そういうことが実際において恵まれておりながら、それを喜ばないというものが家宝がないということです。家宝門、足は家宝門だということは、山々の財産があるから家宝門ちごじゃなくて、たることを知る。ああ、今日は私は食べたいものも自由に食べれるし、着たいものはさせてもらえるし、雨が降ったら土管へ入らんならん、ルンベンや小敷じゃない立派な家の中でこうして雨露をしのがさせていただく衣食住に恵まれて、贅沢三昧できるとはもったいなや、ありがたやと喜べる人が家宝物ということ。それを不平不満、それを公職と。 権力というのは物の見方を間違える。俺はあくまでいいもんじゃが、あやつがいかん、こいつが悪い、あやつのために泣かされる、こいつのために苦しめられるというようなものの見方ができない、まともなものの見方ができないのを賢女。悲しみも苦しみも宝与えられとりゃしませんよ。あんた方一人一人が過去において蒔いた種が根性で、あんた方一人一人の世界をこしらえとる。だから同じお母さんの体内から生まれたもんでも全部兄弟でも歩く道が違う、人生が違うということは、人がこしらえた人生じゃない、自分が自分の家宝を、自分が過去において蒔いといた種が縁と因とが和合して、一つ一つの出来事が今日の私の世界をこしらえた。だからなことどんな逆境に落ち込んだって、神様に文句言うたって仏様に文句言うたってどうにもならんことでありまして、ああ私はこんなに逆境のどん底で泣くけれども、これは誰が悪いでもない、誰がわしに苦しみを与えているんじゃない、ああわしは過去にどういう種をまいてきたか、まことにまいた種がお恥ずかしいと受け取らせていただくことが宿業を知るということなんです。だから五戒さんが「うのけ羊の毛の先で突きたるほどのことなり」というとも「宿業にあらず」ということあることなし。どんな小さな出来事でも偶然じゃないぞ。突然現れたんでもなければ相手から苦しみ悩みを与えられるんじゃない。仮にそういう人があっても、そういう人と同じ鍋のご飯を食べねえても叫んでも離れられんは相手が悪いじゃない。そういう人と離れられんのがあんたの宿業なんだ。それは言わなわからんで私ども言いますよ。だけどね、それは私どものようなものがそういうことを言うべきことじゃないので、だんだんだんだん仏法を聞いてくださると、誰から教えられんでも誰から聞かんでも、あんたご自身が、ああ俺の宿業じゃな、逃げても隠れても受けていくべきことだ。それをあれがいかん、これが悪いと恨んだ、そういう眺め方が、これが間違っていたんだということに気づいていただくのが仏法を聞いた姿ということです。それが賢辱ですね。煩悩辱、体中煩悩だらけの我々です。だからもうええところちょっともないんでありまして、本当に我が身ながら情けないなと思うのが煩悩具足の煩分、煩悩が揃っとるということが具足です。三つ不足、五不足とこう申しますけど、五毛山目の道具が揃ったって三つ不足でもありませんし五不足でもありません。同じ規格に合うた花品と香炉と鶴壁が揃っていて五不足、煩悩不足、真悔の三合皆ことごとく煩悩で揃っとる。なら我々だけだったらそうじゃねえ、シャバ中の人間がそうよ。それを主情辱、生きとし生けるすべてのものが煩悩だらけの人間ばかりがより集まっている世界なんだってことが主情辱です。それから名辱というのはね、与えられた情名です。私なら私が今晩死ぬか明日死ぬか分かりませんけれども、あるいは100まで生きとらんとも限らん、それは与えられた情命、あんた方でもいくつにまで生き返ってまうか分からんけども、それは与えられた情命、天命という、それを途中で命を絶っていく、つまり自殺行為をする、命を粗末にするというのが名辱中庸と言います。尊い命を途中で天命全うせず、本当の自分の寿命を生き抜かずに途中で命を絶っていくという、そういうことを名辱中庸とおっしゃる。もうこの頃日本中にどのくらい自殺者が増えるか、 ちょっとしたことでも死んだらましだ、死んだ向こうにいい世界があるというような勘違い。そんなものはどうやってみたっていい、いくら死んでみたってこの世で解決のつかない苦しみが未来で解決のつく道理がない。それがみんな簡単に死んだらいいというんで自殺をする人が一年中に何万あるわけ。特に悲しいなと思いますのは10代の子供たち、小学生から中学生、なんでこの尊い命を絶っていくんだろう。そういうことが名俗中庸だから五俗の世ですわね。公俗、賢俗、煩悩俗、衆生俗、名俗、こういう浅ましい世の中、それはだんだんだんだん末の世になればなるほど濃厚になる。だから我々はシャバを厭うと、シャバを逃げてお浄土へ行くのじゃありませんが、今残念ながらあの人たちの毒じゃ、この人悩んどいでる、この人救わねばなら思いましても、凡夫の力は及びませんので、仏になったならば自由自在にどんな人もサイドができる。それ